すみません、まあの釣り文化ラジオということで、またあの大阪の、心斎橋の方から、はい、お送りいたしますが、今日はあの室井さんと私小川の他にですね、ジョフィ4の方々が、ちょっと来られてますので、はい、すみません、自己紹介からお願いできますか。
はじめまして、ジョフィ兵庫の池田と言います。一応代表を務めさせていただいておりますけども、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ジョフィ兵庫の西山と言います。まあ、あの池田さんの補佐ということで、ちょっと、まあ、いろんな事務を手伝わさせていただいております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
どうぞ。
ジョフィ兵庫の山下と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
兵庫さん今日お越しいただいて、兵庫さんが、まあ、発足された経緯とか、まあ、そこら辺をちょっと今、うん、どんな活動されているのかっていうのをお話しいただければと思いますが、
はい、はい。約3年4年ぐらい前になりますかね、全釣り協の事務局長さんの方からお話がありまして、兵庫県にジョフィがインストラクターの組合がないということで、なんとか、うん、僕の方で立ち上げてくれないやろうかという話があったんですが、はい、3年ほどずっとお断りしてました。
そうです。
まず完全ボランティアであるというふうなことに対して、うん、自分のその時間的なものとかそういったものがうまく合わないといったところもありました。はい。で、まあ、65歳になりまして退職したので、まあ、この機にちょっとじゃあやってみようかというふうなことで、はい、釣り人のためにちょっと頑張ってみようかというようなのが、去年の話ですね。2022年、でインストラクターさんが兵庫県で50人登録されております。で皆さんに、はがきを出して、約今集まっていただいたのが20人で、ジョフィ兵庫今現在20人、加盟してますけども、はい、その中でこれから頑張っていこうというスタンスになります。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、あの20人ということで今後されていくということなんですが、はい、まあ、今どんな活動を具体的にはされようと考えられているのかいかがなんでしょうか。
はい、正直も行政とのつながりというのも今回初めて、神戸の公安局、
はい、
それから兵庫県の水産課、はい、まあ、そういったところにいろいろ話をかけながら、神戸空港ですね、神戸空港の浸水型防波堤というのがありまして、そこでまあ今年の秋あたりに釣りの講習会やろうかと、はい、それから淡路島ですね、淡路島もまあ兵庫県になる なるんで、夢舞台というのところがありまして、はい、そこがあの釣り公園を営んでます。はい、でそこの管理っていうのは兵庫県がやってるんですけども、この兵庫県とも今あのセッションしながら、秋口ぐらいに、釣りの教室を開こうというふうな、主に、2つのイベントは考えております。またあの南芦屋浜であるとか西宮であるとか、少しずつ魚釣りがまあまあできる場所があるんですが、うん、そういったところの監視活動ですね、そして釣り人の指導、ライフジャケットであるとかゴミの問題とかいったことに、うん、まあ、あのメンバー揃って、月に1回2回で活動していこうやないかといったところになります。
なるほど。なるほど。なかなかね、活動するっていうのが、機会を作るっていうのが難しいところではあると思うんですよね。僕なんかはもうジョフィ大阪で結構もう出来上がってる組織の中に入ってきたもんですから。
そうですよね、うん、
だから僕らはね一体どうやって事業を始めたのかっていうのは実は知らないんですよ。で何かわからないけど、もう常に何か秋になったらもう毎週のように釣り教室があるとかゴミ拾いがあるとかっていうのがあってね、さっき池田さんがおっしゃってたようにね、ボランティアっていうの で僕はまだ会社勤めで、でまあ土日何かがあったら結構ね、秋ってね自分の釣りが行けなくなったりとかするんですよ。
一番釣りのいいシーズンじゃないです
か。だからその辺がね、会員さんにとっても結構 事業が増えていけばいくほど今度参加するしてくれる協力してくれる人っていうのが結構厳しくなってくるっていうのもね、僕らの大阪の実感としてはあるっちゃあるんですけれども、でもあの神戸空港のねそういう釣り教室というか釣り指導的なもので、うん、夢舞台なんかねあそこ結構もう人気の釣り場ですからね、ああいうところでできると結構ジョフィー兵庫さんのこのブランドというか名前を広めるっていうのは非常にいいのかななんて今、うん、お話聞いて思ったんですけれどもね。
ありがとうございます。ジョフィー大阪 の代表の渡井さんもお話しされてましたけども、はい、インストラクターになって、はい、まあ、どんなメリットがあるんやと、うん、メリットがあるからやるということではなくて、はい、やはり今まで我々が魚釣り昔からやって釣り屋さんに行って道具を買って海に行って川に行って魚釣りができる時代から、うん、今はもうすでにその時代が変わっていってます、はい、そして個人的にはなりますけども子ども食堂を今運営していて、
はい、
で子どもたちにいろいろ話を聞くということが、うん、とってもこれから のジョフィーには、ね、プラスになったんですよね、うん、実際その魚その海辺で遊んだことがある子どもが何人いるか、うん、10人に1人おるかおらんかなんですよね、
はい、そんな少ないですかね。
めちゃめちゃ少ないです、はい、ですから当然魚釣りはしたことがない、はい、じゃあ海辺でゴミ掃除しましょうと声をかけても、うん、なんでってなるんですよ。
なるほどね、
はい、そうじゃなくて、うん、日本というのはその海に囲まれた島で、うん、そのみんな普通にその海辺で魚釣ったりとかいうふうなことができるんですよ、うん、と。だからその海辺でもっと遊べるような機会を作ってやったりとか、うん、言ったそういったところからの話の中で釣り教室というものも、うん、その港湾の条例に対して大人でも知らないことがいっぱいあるんですよね、うん、ですね、そういったことを、はい、じゃあ誰が伝えるんか、うん、これもインストラクターの仕事やと僕は思います、はい、でそれはまあボランティアにはなりますけども、うん、やっぱりそういったこれからの時代を作っていくっていうふうなことに対して、うん、やっぱり熱意を持っている若い人っていうのは意外と結構おるんですよね、はい、だからそういったところも力になりたいとは思ってます、
う
ん、
なるほど、
ありがとうござい
ます。そうか、そうか、まあ今日そういう形で、お伺い、ジョフィー兵庫さんの、まあ、立ち上げの経緯から今の今後の方針みたいなことをお伺いしました。で次回 のやつでは今後の、うん、活動どういう形で進められていくのかとか、まあ、教えていただければと思います。本日はありがとうございます。
はい、ありがとうございます。